7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらは Indonesia の声です。この後のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月16日、火曜日、konbanwa これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス。ボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア外務省は韓国との公的外交対話を開催するについてお伝えします。インドネシア外務省は10月15日にジャカルタでの外務省で、インドネシア韓国は平和と繁栄の人々中心のコミュニティを目指しているをテーマにして公的外交対話を開催しました。その際、インドネシア外務省の情報公衆外交局長のチェチェペラワン氏は LLE ワールドサービスとインタビューで、韓国はインドネシアが世界全体の平和のメッセージを伝える中で、これらの国が持つ経験から学ぶことができるように、公的外交の面で強みを持っていると語りました。私たちは韓国が公的外交に力を持っていることを知っています。彼らは韓流と呼ばれるものを持っています。 K-POP、 K-ドラマを通じて世界中に韓国を紹介することができます。私はインドネシア文化の豊かさがあれば、韓国の経験から学ぶことで同じことができるはずだと思います。チェチェペラワン局長は、インドネシアと韓国の間の公的外交対話は特別戦略的パートナーシップを実施する際の両国政府間のコミットメントだと述べました。その目的は、人々がそれぞれの公共外交について同じ見識や知識を持つことです。一方、韓国政府にとって、この公的外交対話は、世界的に、特にアジア地域に伝えることができる朝鮮半島で起こる平和プロセスの発展に関する情報を発信する手段です。インドネシアと韓国との公的外交対話には、情報外交部長官や韓国の副外務大臣バッサンフン、在インドネシア韓国大使キム・チャンベン、インチョン国立大学教授リー・ホーチューが出席しました。それでは次のニュースです。インドネシアと日本は227億6000万ドルの為替を更新についてお伝えします。インドネシア中央銀行と日本銀行は227億6000万ドルの為替の二国間協力協定を更新することに合意しました。インドネシア中央銀行総裁ペリー・ワルジオ氏は、月曜日にバリ島のヌサドゥアで正面において同協定の更新により、インドネシアはアメリカドルや日本円に対してルピアを交換することができると表明しました。 この協定の更新は国際通貨基金と世界銀行年次総会の一連の会合の中に証明されました。ペリー・ワルジオ総裁はこの協力はインドネシアと日本の間の2国間の金融協力の強化を反映していると説明しました。彼はこの協力が金融市場の安定を維持し、中期的にはアジアにおける両国の現地通貨の使用を奨励し、インドネシアと日本の間の貿易を促進できるよう積極的に貢献すると考えています。それでは次のニュースです。ビオファルマはアフリカの市場へのワクチン輸出を拡大するについてお伝えします。ビオファルマ株式会社はインドネシアで作られたワクチン製品を必要とする潜在的な市場の一つであるアフリカ諸国へのワクチン輸出を拡大を目指します。ビオファルマ株式会社のラハマン・ルスタン社長は月曜日にバリのヌサドゥアでの国別知識共有に関する高水準会議の合間に、現在アジアと中東への輸出が主流だとしますが、アフリカ市場を試してみる予定だと述べました。彼によると、いくつかのアフリカ諸国に輸出されるワクチンは破傷風、ジフテリア、100日咳、タイプ B のインフルエンザ菌、ペンタビューという基礎免疫ワクチンです。このワクチンと公益性を生産する国有企業はアフリカ以外にラテンアメリカの市場を狙って、今年の輸出目標である7100万ドルを達成できると期待しています。それでは最後のニュースです。インドネシア中央銀行は9月の貿易収支の黒字は良い兆候についてお伝えします。インドネシア中央銀行のペリー・ワルジオ総裁は2018年9月の貿易収支の黒字は国有経済にとって良い兆候であると評価しました。ペリー・ワルジオ局長は月曜日にジャカルタでのインドネシア国会の予算庁との会議での後、彼は経営収支赤字を減らすためにインドネシア中央銀行と政府が取ったいくつかの対策が成長の改善につながったと示していると述べました。中央統計局のデータに基づいて、2018年9月のインドネシアの貿易収支は非石油ガス部門の余剰13億アメリカドルに起因する2億3000万アメリカドルの黒字を経験しました。しかし石油ガス部門は依然として10億7000万ドルの赤字でした。ワルジオ総裁は、インドネシアの輸出は特にインドネシアの商品の主要輸出先としての中国の経済成長が依然として比較的遅いため最適ではないと説明しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はパレスチナ外相とパレスチナ連帯週間の訪問についてお伝えします。インドネシアとパレスチナの関係は十分に長く続いていることが知られています。1945年8月17日にインドネシアの独立を宣言されている以来、パレスチナ人はインドネシア人の独立を支持してきました。しかし実際には第二次世界大戦後、多くのアジア・アフリカ諸国が独立した時、パレスチナ人は現在まで土地の権利を失っていました。 パレスティナの独立に対してシーチは1955年にバンドンでアジア・アフリカ会議が開催された時に強く反響しました。それ以来インドネシアはパレスティナの解放のための支援を表明停止することはありません。さらに強調すると外務省は2018年10月17日から17日まで行われたパレスティナ連帯週間を開催しました。インドネシアがパレスティナ人のために特別に開催したイベントはパレスティナのリヤド・マルキ外相の存在にますます意味深いです。レッド・マルスリー外相は記者会見でパレスティナ連帯週間はジャカルタのカフリデでのゆっくりの散歩、宗教間の会合、対話などで待ちていたと語りました。またパレスティナの歩み、バンドンの自由への道が開かれました。そのすべてはパレスティナへのインドネシアのコミットメントの継続性の一位形態であり、パレスティナ人民の戦いのためにインドネシア人の理解とケアを高めるものです。一方、パレスティナのリヤド・マルキ外相はパレスティナの独立の実現に向けたインドネシアの努力に感謝していると述べました。彼はまたインドネシアが2019年2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国として選出されたことはインドネシア人だけでなくパレスティナ人の声も表明していると考えています。リヤド外相によると、国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシアの地位を得て、パレスティナ人が独立してイスラエル・ジオニー首都の占領から解放される機会はますます大きくなってきているということです。以前は2018年8月初めにポンペオ米国外相の訪問を受けて、インドネシアのレッド・マルスリー外相はパレスティナ人民の権利が尊重されなければならないと再確認しました。パレスティナ国家の独立は中東地域における平和の創造にとって重要なものです。しかしドナルド・トランプ大統領は国連総会の合間にイスラエル首相と会談した後、米国は2018年末までに中東で平和計画を準備していると述べました。その一つはイスラエルとパレスティナの紛争を解決する2国家の解決策です。中東での主な問題はふるさとからのパレスティナ人の体系的な注意報です。第二次世界大戦後、いくつかのヨーロッパ諸国によって支持されたユダヤ人はイスラエル国を一方的に確立しました。徐々に彼らはまた国に長く住んでいたパレスティナ人を併合し追放しました。主要国からイスラエル国家の存在の認識はパレスティナ人の声をますます阻害させ、 エジプトからヨルダン、メディタラニアの海岸まで、その土地にいる先住民を忘れます。パレスチナの国がユダヤ人に神によって約束された土地であると主張することによって、パレスチナ人民の権利を未知からの土地で恣意的に殺、抑圧、追放、奪うことを意味するものではありません。何が強調されるべきかは、パレスチナの独立のための当初は一つの宗教の名において当初ではなく、常に他宗教社会であったパレスチナ人の信念に関わる当初であるということです。2019年、2020年に国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシア立場は、パレスチナ人の独立を支援し円滑にすることができればと望んでいます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1905年10月16日にイスラム商業同盟がサマンフディによって設立されたことから始めます。以前イスラム同盟であったイスラム商業同盟はハジーサマンフディによって1905年10月16日に設立されました。イスラム商業同盟はインドネシアに設立された最初の貿易組織でした。最初イスラム商業同盟はインドネシアの一部シェアを支配したい外国の商人が入国して、イスラム商人の排除のため設立されました。1906年にソロでのイスラム商業同盟の最初の会議で、彼らの名前はイスラム同盟に変更されました。1912年にハーオス、チョクロアミノ党は当時の植民地主義へのイスラム闘争の精神を喚起するために、経済社会問題をカバーするだけではなく政治宗教的に活動範囲を拡大しました。次は1978年10月16日にポーランドのカロー・ヨセフ・ウォイワはヨハネ・パウロ2世という名前で教皇になったことについてです。本名カロー・ヨセフ・ウォイワはヨハネ・パウロ2世教皇として58歳で、1978年10月16日に教皇ローマの司教、ローマカトリック教会の長官に任命され、2005年4月2日に亡くなるまでその務めを全うしました。彼はまた世界最小の宗教国家であるバチカン市国の指導者でもありました。彼は共産主義、無秩序な資本主義、政治的抑圧と戦いました。彼は性欲中絶に反対し、人間のセクシュアリティへのより伝統的なローマカトリック教会に近づくよう守っていました。最後は1981年10月16日が世界食糧の日として記念されたことについてです。 世界食糧の日は毎年10月16日に世界中で記念されています。この記念日は1945年に設立された国際連合食糧農業機関の設立の日を尊重しています。その日は世界食糧計画を含む食糧安全保障に関連する多くの組織によって広く記念されています。世界食糧の日の記念日は1979年11月にイタリアのローマでの国連食糧農業機関の第20回会議で提起されました。世界食糧の日は1981年10月16日に初めて記念されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はパンチャシラは全てのインドネシア人が受け入れる最高で唯一の解決策についてお伝えします。インドネシアのパンチャシラ民主主義は、西洋の自由主義民主主義やその他の議会民主主義の概念とは異なります。パンチャシラ民主主義は公正な民主的教義です。これは10月11日木曜日に西ジャワ州のジェティナンゴルのパジャジャラン大学の社会政治学部で、国家制度におけるパンチャシラ民主主義体制の確認とインドネシア国家の実践のテーマにした集中的グループ対話でキースピーカーになった時、国民協議会のマアルフ・チャヒョの事務総長が語ったものです。マアルフ・チャヒョの事務総長は、パンチャシラ民主主義の原則はパンチャシラの第4の原則、すなわち合議制と大議制における英知に導かれた民主主義に浸透していると説明しました。インドネシアの民主主義体制には4つの具体的な予想があり、それは合意または一致の予想、表現の予想、審議の原則、知恵の原則があります。マールフチャヒョの事務総長は、これらの4つの要素によってインドネシアの民主主義は国家制度の特質を乱すと述べました。パンチャシラ民主主義は植民地主義と帝国主義を実際に誕生させたり、共産主義小国のように極端な集団主義を理解する個人主義自由主義を模倣しません。彼によると、パンチャシラ民主主義体制の差別化と特徴は知恵の原則です。長期的価値を含む原則です。一方、国民協議会のマヒュディン副議長は10月11日木曜日に東ガリマンタン州の南バリパパン県ホールで、国民協議会4つの柱の社会科の300人もの参加者の前に、パンチャシラがインドネシア人の結集させる中間的な方法だと述べました。マヒュディン副議長は、パンチャシラは全ての多様なインドネシア人が受け入れる最高で唯一の解決策だと述べました。パンチャシラは国家の生活を送り、進歩と繁栄の共通の目標を実現するために、一緒に実施される実践されています。マヒュディン副議長は、パンチャシラ価値観はインドネシア人自身の魂から発掘されているため、インドネシアの人々はパンチャシラを非常に 理解しやすいイデオロギーとして受け入れることの容易さは非常に理解できることを明らかにしました。パンチャシラに含まれている価値はずっと前にインドネシアの人々の特性でした。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西スマトラ州のファンダルカペルンマーケットをご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
2018年に観光省は1700万人の外国人観光客の訪問数を目指し、2019年に2000万人外国人観光客の訪問数に上昇する予定です。アリフィアヒャ観光大臣によると、外国人観光客を呼ぶためにデジタル目的地と遊牧観光は戦略です。アリフ大臣は、デジタル目的地はネット上で人気があって、ソーシャルメディアで話題になっている観光地です。アリフ大臣は、技術時代にデジタル目的地は重要になっています。観光省と若い世代はデジタル目的地を作成するためにソーシャルメディアを利用しています。その一つは西スマトラ州のファンダルカペルンマーケットです。このマーケットはファンダルカペルンと名付けた理由は、西スマトラ州のタナダタルのバトサンカルのファンダルカペルントリデーから近いからです。このデジタル観光地は近代的です。この目的地の魅力の一つは過去の雰囲気の存在です。この雰囲気は一つの場所で感じています。それは昔の典型的な竹製の壁があるところです。クラシックな印象は帽子や白黒の写真が並んでいるアクセサリーで強くなっています。そのためファンダルカペルンマーケットを訪問するときに、このスポットで写真を撮ることを忘れないでください。興味深いスポットに写真を撮ることに加えて、さまざまな加工のゲームが再びプレイできます。カトパグライパク、甘いミナンの典型的なおかゆ、ラマンタパイなどのタナダタルのさまざまな伝統的な料理もあります。あなたの食欲を誘惑する多くの軽食もあります。例えば魚味の小さなボールであるサララウアクです。ファンダルカペルンマーケットのユニークなところはショッピング取引の面です。このマーケットで取引でルピアを使用せずにコインを使っています。このマーケットに訪問するときに、あなたは1コイン当たり2500ルピアで提供されているブーツで交換できます。ファンダルカペルンマーケットは毎日曜日に午前7時から午前10時まで開催しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。 簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回は、Menurut Berita 日本語でニュースによるとについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは、Menurut Berita 日本語でニュースによるとについての会話を聞いてください。ジョコの家でエンダの島には自然災害に関するニュースを話しています。
エンダ、Menurut Berita banyak sukarelawan yang memberi bantuan.
Syukurlah. Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri.
Rusuna no minasan,次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Sukarelawan、Sukarelawan、日本語でボランティア。Menurut berita ini、Menurut berita ini、日本語でこのニュースによると。Banyak sukarelawan yang memberi bantuan.Banyak sukarelawan yang memberi bantuan. Nihongo de, oku no borantia ga tetsudaimasu. Syukurlah. Syukurlah. Nihongo de, ah, yukatta. Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? Nihongo de, karera wa doko kara kimasu ka? Mereka berasal dari dalam dan luar negeri. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri.日本語で彼らは国内と海外から来ています。Menurut informasi yang saya baca. Menurut informasi yang saya baca. 日本語で読んで情報によると、gempa terjadi pada 28 September. Gempa terjadi pada 28 September. 日本語で9月28日に発生した地震。Menurut berita yang saya dengar. Menurut berita yang saya dengar. Nihongo de kita nyusu nyuruto. Korban tewas lebih dari 2000 orang. Korban tewas lebih dari 2000 orang. Nihongo de ijo ni senjin ga shibo shimashita. Sansho joho ni motozuite joho o tsutaete.たい場合は、menurut、menurut。日本語で、何々によると言葉という。使うことができます。以下はその使用例です。Menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan. Menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan. 日本語で、このニュースによると、多くのボランティアが手伝います。誰かの起源について聞くには次の例を聞くことができます。Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? 日本語で彼らはどこから来ますか? Mereka berasal dari luar negeri. Mereka berasal dari luar negeri. 日本語で彼らは海外から来ました。リスナーの皆さん、最後は前の会話をインドネシア語で再び聞いてください。
エンダ、menurut berita、banyak sukarelawan yang memberi bantuan。
Syukurlah。Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri。
リスナーの皆さん、menurut berita、menurut berita。日本語でニュースによるとについての会話を聞いた後、練習しましょう。今回の練習は、あなたの住む都市にある観光スポットと、その観光スポットへの印象を話す練習です。例、 Di kota kami, ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Indonesia go hanasuren chutoshite anata ga Indonesia go hanasuro kuon fairu to anata no jusho voi@voinews.id ni okutte kudasai. 2018年11月に最もいいインドネシア語を話する人に素敵なオドさんを贈ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマーレーの曲の調子カスベタリアソナタをご紹介します。まずブルンヌリを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。リスナーの皆さん、アハリクによって作曲された曲は、ミツシュのスタンザからなり 第1および第3の出版社はインです。曲は恋人のための憧れの話を伝えます。ブルー塗りの曲はテンポの速いと踊るのは非常に楽しいです。ブルー塗りの曲はマレデリの最も人気のある連弾クナガのアルバムにあります。それでは中期の曲です。ベタリアソナタが歌うプラプラです。曲は見せかけの恋人の濃度の上に人の失望を語ります。マレデリの最も人気のある連弾クナガのアルバムにもあります。路上をお楽しみください。
Kura-kura dalam perigi,
リスナーの皆さん、フーセン・バワフィが作曲された曲はいくつかのインのスタンザからなります。歌詞はしばしば繰り返されます。心の失望を語っているにもかかわらず、この曲の音楽はテンポの速いと踊るのは非常に楽しいです。最後の曲です。ベタリア・ソナタが歌うムガパ・クタタウ、フシェン・アイディッが作曲された曲は、毎日恋人のために憧れている人の物語を語ります。彼女は後で幸せな状態で会うことを望んでいます。音楽はテンポの速いです。どうぞお聞きください。 Listener皆さん、これで音楽の広場を終わります。それでは、ジャカルタから、さよなら。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。
毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。
ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス。ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。